おー、まさに男の匂い。昔は安全プロレスもこうだったんですがね、カチカチになっとるね、おい。それ見ます。田中さん、ちょっと、すいません。取材お願い申し上げたいんですが、今度のホッピー村田のことなんですが、どう思いですか？
ああいう奴を、のさばらしておいてはいけないよ。プロレスは、正当な格闘技なんだ。しかし、安全プロレスも大変だな。
そう。まさにその通り。将来を背負って立つミキアンも、辞めましたしね。
ミキアンか。俺のいいライバルになると思ったが、藤本さん、人生はどの道を選んでもいいが、男の意地だけは忘れないように、ミキアンにそう伝えてください。
はい。ところで、もう一つお伺いしたい。サザレンジャーのことですが、私は田中さんじゃないかと睨んでおりますが。
俺？
あれだけ強いのは、日本広しといえども、田中さんぐらいのものでしょうが。
俺じゃないよ。しかし、サザレンジャーとは一度戦ってみたいな。
ほう。
おいしそう！
特撮ラジオ
スーパーヒーロー特撮
スーパーヒーローファクトリー。はい、第22回の配信ですよ。
はい、いいですよ。
はい、誰のモノマネをしてるか。もう知る人ぞ知る。今回はですね、
はいはい、
田中安全プロレスの田中守さんをお迎えして、
はい、
収録、
はいはい、
することになりました。ね、まあなりましたと言いますか。
収録ですよ。
今回はですね、なんと田中守さんが我々に会いに来てくださったというね。
はい、わざわざ滋賀からやってまいりました。わざわざ、はい、滋賀から来ましたよ。
神戸まで、我々を迎えに来て、まあ、収録に参加してくださっていますので、その田中守さんとの、コラボレーションをお楽しみください。というわけで、田中守さんどうぞ。あれ、いない。なぜ田中さんがいないのかというと、なんと田中さんが喋ってくれたオープニングトークのデータが消えてしまいましたよ。
はい、消えてしまいましたか。
すいません、田中さん。
田中さんショックですよ。
本当にその田中さん、そのオープニングトークだけが、なぜか消えていると。ファイル13ですよ。
消えましたよ。
やっぱり13っていう数字が悪かったんかな。
なんかドジですよ。
まあそういうことでですね、オープニングトークだけちょっと別撮りしておりますが、はい、
はい、
まあすいませんでした。というわけでスーパーヒーローファクトリー第22回、
はい、
始まりますよ。
全日本プロレスリックフレアですよ。
ですよ。
ドドンパシーですよ。
スペシャルエフェクトラディオスーパーヒーローファクトリープロデュースバイトムトムカンパニーズ。
この番組は JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする漫画アニメサークルエンジェルカンパニー、超よろずイラストサークルファンタジークラブの協賛でお送りします。
やっぱりちょっとなまってるよ。
夢は君を強くするエンジェルカンパニー。
エンジェルカンパニーは
アニメ、漫画、声劇などが好きな仲間が集まり、創作、発表活動を行うサークルです。
岩手県宮古市を拠点に、東北、関東、四国などでも活動展開中です。
エンジェルカンパニーでは、一緒に活動する仲間を随時募集しています。活動内容や会費など、詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページアドレスは http://www.angel-company.net/ です。
君もエンジェルカンパニーで
好きを極めよう。
超よろずイラストサークルファンタジークラブ、会員様からの投稿による原稿をもとに2ヶ月に1回開放誌を発行、また友好提携を結んでいる団体サークル様との合同企画なども実施中。その他楽しい企画も盛りだくさん。詳しくは公式サイトにアクセス、よろずサークルファンタジークラブで検索してね。私たちと一緒にサブカル交流しよ。
みんな行くぜ、スーパーヒーローファクトリー。
はい、フリートークのコーナー、ここからは、田中安全プロレスの田中守さんをゲストに迎えての、雑談を収録していきたいなと思います。
プロレス
ね、
プロレス雑談ですか。
プロレスネタ雑談っていうか、まあ
フリートークです。
プロレスの話。
説明しよう。田中守とは田中安全プロレスの総帥にして唯一のレスラーである。世界一安全なプロレスを目指して四角いマットのジャングルに今日も嵐を巻き起こす孤高のレスラーなのだ。
はい、斬新なマスクを被ってるんですけども田中さんです。
最初もうちょっと落ち着いてから収録しようと思ってたんですけど、あの車で移動中にすごくなんかマニアックな話ボンボンボンボン出てくるんで、
リックフレアマニアックリックフレアのネタで
もうもったいないんでね、もう移動中に撮りますというわけでですね、
なんかこう、はい、あの田中安全プロレス総帥の田中守になんかプロレス業界の裏側を聞きたい。
プロレス業界の裏話を
裏の裏を私も下手に関わるプロレス業界関わってしまったばっかりに、あのプロレスの業界のもうこんなこと知りたくなかったという、
こんなかなった、
そういうなんかいろいろプロレス暗黒裏裏事情
いやほんまにね、あのいっぱい聞きたいことはあるんですよ。はい、
もうじゃんじゃん聞いていきましょう。
でも答えられるか
言うたら聞いていいのか、さっき、
ああもういいっすよ。でも
プロレスってだからシナリオがあるのかどうか。
いきなりそこから。
でもですね、これ最初に言っときますけど、プロレスはシナリオがあって、いや、八百長という言い方をしますけど、シナリオがあるっていうのは、そのなんか暴露本みたいなやつで、
はい、
あ、で、なんかミスター高橋っていう人が書いたの、なんかそういうので、これが10年ぐらい前ですかね、なんか。こういう本があって、はい、実はプロレスは、最初から勝敗が決まってて、はいはい、で、なんか、それに乗っ取ってやってるからガチじゃないよっていうのが、なんかそういう、暴露本が出たんですよ、それで大体もうプロレスをある程度見てる人は、もうそこで知ってしまってますので、はい、でもそれでも、やっぱり世間の人が全員がその本を読んだわけじゃないですから、
ね、未
だに、
は
い、どうなのか、八百長じゃないのか、と。
いや、僕自身はね、まあ、八百長って、までは言いかへんけども、まあ、シナリオはあって、でもまあやってる間にね、もうシナリオのことなんで忘れて、途中でガチでなってるんちゃうかなって。もうだってやってる戦ってるって、ああこれはこの技や、この技、あこれからこの技やって言うのはないでしょ。ここでアックスボンバーやとか、ここでチョップやとか。
それはもうやってて覚えてる人は覚えてるけど、大概
忘れてるでしょ。
忘れるというか、
もう正直本気になって戦ってると僕は思ってるんですけどね。
本気でというか、もう、ただ、技を出すときはみんな本気ですよ。もう間違いなく。
間違いなく。
ただ、私は、田中安全プロレスだから、安全にお願いしますと。受け身も取れませんし、そんな、 ね、打撃で、マジでやられた私、もう、立ち上がれなくなるので、手加減してお願いしますって言っているから、私には、まあ、君は手加減はしてくれるんですけど、私じゃない。
でも手加減なんかできるんですかね、バックドロップとか、手加減とかできるんですか。
だから、とりあえず、投げ技はちょっと、勘弁してくださいって、最初に、申告しておくんですよ。プロレス主催する、主催者の人がいますんで、試合出させてもらいますけど、ちょっと投げ技されると、マジでやばいので、で、それはちゃんと最初に言ってあるんですよ。で、私もそんな、いろんな団体は出ますよ。もう、だいたい限られてますんで、本当にこの、田中安全プロレスが何たるかを知っておられるところでないと。
右に、ちょっと寄せてほしいですね。
ああ、右ですか。これはいけるかな。
今ねちょっと話を聞いてると、うん、その結構ミキアンは、はい、その子供の頃に、まあ、プロレスを見てたっていう話を、
まあ、まあ昭和の80年代
やっぱり昭和なんだよね、
80年代初頭つまりテリードリー
お
ースターハンセンブロディブッチャータイガーデッドシーンとか、
この辺のまさにスーパースター列伝ね、
うん、プロレススーパー列伝の時代はもうずっと見てましたから。
逆にまあ田中さんはその時代があんまり詳しくないみたいな話。
そうですね、あのゴールデンタイムでワールドプロレスリングでやってたのは一応見ては
いた
んですけど、入れさせてちょうだいましたよ。
やっぱ行為は親切だな、
ね、
名古屋だったら入れさせてくれないんだよ。
そうですね、
もう何も文句言わんと入れさせてくれるな。
だから名古屋は事故が多いんじゃない
か名古屋を
名古屋批判をするとなんか怒られそうだけど
名古屋批判をする名古屋
でも実際だって、ね、俺原付で名古屋走ってて怖いもん。まあまあそんな話は置いといて
まあ私だから一生懸命見てたのはその90年代の、
うん、
90年代のその四天王プロレスと、あと三十四
あれですよね、
橋本深夜長野武藤圭司。それとですねもう一つ見てたのがテレビ東京系列で夜中に世界のプロレスっていう番組やってたんですよ。それ何かというと、外国のプロレスの番組を、プロレスの試合をこう、ダイジェストで見せていくやつなんです
よ。なんかやってたような気がする。
見たこと
あるような内容。
なんかこう、女子の選手とか戦ってる、ミスティーブルーとかいうお姉ちゃんが戦ってたりして、お姉ちゃんが戦ってるよみたいな感じで見て
ます。なんかもう、ナレーションとかも全部英語のやつでしたっけ？
そう。いや、日本語でしたわ、あれ。日本の解説が後で、なんか、後付けで入れてるような感じで。
そうやったっけ。
その時に
こんな気もしてきた。
こう今では
ちゃんとは見てないでね。いまいちちょっと
ウルティモドラゴンとか出てました。
ああ。
あの時初めて知ったんですよ、ウルティモドラゴン。
すごい。知ってる？
いや知る。ああって言うたけど分から
ない。一応超有名なあれなんですけど。なんですけど。であとはもうニュースステーションの特集で。西の子プロレスの特集がされていて、うわ、なんてすごい団体なんだと。見に行きたい。でも、私は住んでる場所は福岡だから無理だとか。
あ、当時は
当時は福岡だったんで。
だからプロレスはもういろんな団体に分かれて以降はあんまり見てないんですよね。
そうします。場合はまだ80年代で言
えば。だから新日と全日と、国際プロレス。
国際プロレス
が。だからラッシャー、木村とか、アニマル、浜口とかが、紙切りマッチを、猪木と、やるっていう時はもう興奮して、あの時は見てましたけど。
で、まあ、あの頃はまあ、基本的にこう日本人対外人で、
そのね、
化け物みたいな外人にどうやって日本人が戦うのかと。
もう一つ聞きたいことが、
はい、
まあ、もう一つというかいっぱいあるんですけど、
いくらでもどうぞ。
アントニオ猪木が、ハルク・ホーガンにアックスボンバーされて気絶した、あの試合は、ガチですか？
いや、あれ、なんかあれも暴露本ありましたよ、あれ。
あれシナリオ通りやったけど、あのアックスボンバーは予想外やったっていう、なんかこう、本を読んだことがあるんですけど。
まあ予想外、まあ予想外何？
だからあのハルク・ホーガンが、なんかこう、あー あーとかなんかこういう風にやってた、ノーノーノーみたいな、やってたのは、え、ほんまに決まったのみたいな顔。
いや、
あれで来てしもたみたいな顔してるの。あるんですけど、
私の、まあ、今までこう関わってる中で見た中でも、こう、わざがこう思ったよりも、
こう、思ったよりも入ってしもたんですかね。
入ってしもたということ。いや、私自身もありました、それ、こう、2年前にですね、試合やった時に、こう、味方の選手から誤爆で、ラリアットを食らうっていうのがあったんですけど、思いっきり食らったんですよ、それ。で、私、後頭部ものすごい強さで打ったんですよ。でも、そっから後の試合にならなくても、一週間痛かったですよ、あれ。やばいんちゃうかな、思いました。
ね、猪木もあの時も舌出して、もう失神してましたもんね。
私もあの時の猪木状態でした。ただ、ね、ちょっとその辺のことはやっぱり、私も本で読む情報でしかないので、さすがにその、私が関わってるのは関西でも関西名古屋でもインディーの関係なので
なんかプロレスって不思議ですよね。なんかガチなのかショーなのか、
いや、まあ、
よくわからない部分が、
これは私と一緒に田中安全プロレスをやっていた埼玉県の友達が言ってたんですけどね、
はい、
その今でも心に染みるセリフなんですけど、
はい、
学生プロレスあるじゃないですか。学生プロレス、
はい、
すっごいバカなことやってるじゃないですか、学生プロレスって。
あ、はいはい、
でも技とかを本格的にやってるし、
はい、
やっぱり試合をする前はこうみんなで塩を用意してこう安全祈願とかやるわけなんですよ。
そうなんですか。
いや、これをで、それを私大学生の頃に学生プロレスの特集をテレビで見て、これなんてバカなんだね、でもバカやからすごいよなと思って言ってたんですよ、その友達に。そしたらその友達がその学生プロレスっていうのはもう命がけのバカなんだと。
命がけのバカ。
命がけのバカ、俺もやってた。
名言いただきました。
バカ言ってた。
命がけのバカですよ。
あ、なるほど、そういう見方をすれば。
ね、命がけのバカ
って多いわけですね。
そうやって言われてました。命がけなんですよね、その、ガチとかショーとかじゃないんですよ。
でもこの、スポーツで、いわゆるプロっていうのがつくスポーツで、なんだろう、その、小的なものっていうのは、あんまりないような気がするんだけど。
プロレスがスポーツかというと、どうなのかなとなりますしね。
あ、そうなの、
プロレスっていうのはどこに入るんだ、格闘でしょ
う。もう、スポーツの部類には入らないです。体を動かすわけだし。
アマレスはプロ、
あれはスポーツですね。
ね、だってあれにありますもんね。オリンピックにもあります、ね。
あれはでもほらアマチュアレスリングは全然違うじゃん。プロレスと
ルールが
違います、ね、ルールは違う、でもアマレスからプロレスになる人
は、あ、それはそれはありますね。
まあそれは相撲取りからプロレスラーになる人もおるわけやし。
私みたいにこうただのオタクからなる人もなかなか。スポーツではないんですね。アメリカの WWE なんかはもう完全にこれはもうショーですみたいなのを最初からもうもうみんなに説明してやってますので。
あれかな、スタントマンみたいな感じかな。だってちゃんとそういう受け身とかそういうのを体得しとかないと、
あ、そうですね、
仕事にならないっていうか。でも、見てる人には、こう、やられるとか、ビルから落ちるとか、ジャンプする、飛ぶとか、なんか、バク転するとか、そういうのを華麗に見せるわけじゃない。でも、その裏では、みんな必死に段取りして、ここにこういう風に落ちてくださいとか、ちゃんと打ち合わせして、で、やるわけじゃん。失敗したら命に関わるわけじゃん。
そうですよ、
だからそういう点ではプロレスラーに似てるのかなっていう、
なんかそんな定義づけまでもあんまり深く考えたことはないですけど、
まあでも見る人はあんまりそんなこと考えて見るわけじゃないですもんね。特撮だって別に特撮ってなんだろうって考えながら見る人なんていないわけですし。
女子プロで一番好きなプロレスラー、
女子プロで一番好きなプロレスラーですか。あ、私がですか、はい、そうっすね。これまたなんか言うところいろいろ。いや、あの私好きな選手とカナ選手が好きですよ。カナっていうのは花に帝国歌劇団の花という選手に名前の名って書いてカナっていう選手がいるんです
よ。今でも女子プロってあるんですよね。
ありますよ。
で、あ、はあ、そっか、北斗晶とか、
ね、北斗晶が
いるんですよね。
その選手がそのなんかこうあれなんですよ、こう
北斗晶って引退したんじゃないの。
どこなんですかね、あれ。
分からない。
いや、やってませんから、今、ダイヤモンドリングっていう、
今、主婦やってるんじゃない。
あ、いや、プロレスの会社の社長で、代表をやってますよ。佐々木健介の、奥さんでしょ。
そうです。
ですから、佐々木健介が、の団体の、こう、代表、社長かな、代表みたいな。
それで、一つ聞きたいんですけど、ええ、まあ、長州力と佐々木健介は仲悪いんですか。お金の関係で揉めてるっていう。
私がその暴露本とか読んだ限りは、はい、ほんまに悪いんじゃないですか。全然もうお互いのリングには上がってないじゃないですか。
ああ、そうなんですか。昔はね、仲間やったんでしょ。
なんかやっぱりその、ね、なんか長州力が作ったWJプロレス、
お金は返さへんって、
なんか暴露本にものすごい書かれてましたけどね、
そういう話ってしても大丈夫なの。
いや、暴露本に書いてる話はそのまま言ってるだけですから。大丈夫です。そんな私が独自の取材で得た情報じゃないですか。なんでこんなすごい情報を。いや、私そんなもうあれですよ、そういうメジャー団体のやつってみんなもうなんかプロレスの暴露本にいっぱい出てますから、そういうのとか2チャンネルとかそんなんでしか知りようがないですんで、私が知ってるやばい情報っていうのはそういう関西ドインディープロレス協会が、もうそんなん別に誰も知りたくないような。
この、関西ド
インディー。
ドインディー。
インディーよりもさらに、下のドインディー、もう業界の底辺ですよ、もう。
プロレス団体っていうのは食べていけてるんですか。
はい、あ、いけてないですよ。あ、もうこれはもう言っちゃって、全然言っても大丈夫です。いけるはずがないじゃないですか、そんな。ドインディー出ましたもん。なんか社会人プロレスまだありますからね。
やっぱりじゃあ、裏でちゃんと仕事とかバイトしながらプロレスラーをやっている。
裏でっていうか、どちらかというと、普段やってる仕事は表で。
ああ、そっかそっか。
プロレスは
まあ、裏だ。プロレスが裏
だ。だってその、ドインディーとか言われる団体って、すごい試合数が少ないんですよ。普通、まあ、大阪プロレスとかでしたら、まあ、週に2回、3つとかやってますけど、はい、本当にもうドインディーでしたらもう本当に月に1回とか月に多くても2回とかそんなんで、ですからさ、1回や2回の
交流で、そうですよね、こんなにアホみたいにお金が入ってくるわけじゃない
です
かね。
そうですよ。ですからみんな社会人プロレスでしたらもう本当にこう仕事をやってる傍らでこうプロレスをみんなで集まって、
なんかお金のためじゃなくてほんまにやりたいからやってるみたいな感じが。
そうですね、私の周りの人はもう大体そういう人ですよ。フリーの人でこういろんな団体を渡り歩いてる人なんかもそうやっていますけど、大体の人はもう本当にもうプロレス自体が好きで
好きでやって、お金はもう二の次みたいな感じですか。
私なんかもう本当お金二の次ですよ。
あとですね、あと、はい、チャンピオンになったら、やっぱしそれなりには入ってくるんですか。
チャンピオンですか。そこなんですよね。これも暴露本によく書かれてるんですけど、はい、メジャーだったら分かんないですよ、それ。
まあ、新日とか全日とかは、まあ、それはかなりのお金が入ってくると。
それは、チャンピオンイコール、そこ の看板選手になるわけですから、はい、それは給料も良くなると思うんですよ。はい、
そもそも、その、勝ち負けっていうのは、はい、まあ、先、もうちょっと出たそのシナリオなのかどうなのかっていう話にも関連してくるんですけど、もしだからシナリオだとしたら、もう勝ち負けっていうのはシナリオの段階で決まるわけじゃないですか。今日はあなた負けなさいよとか。
俺正直思うんやけど、勝ち負けまでのシナリオはないちゃうかなって思ってんねんよ。途中まではあるけど。
なので、だから
勝ち、そうなんでしょう。
勝ったら、いくらとか、負けたら、お金が
出ない。だってそれやったら、もうチャンピオン決まってるわけじゃないですか。
そうそうそう。
あるんですね。この、 プロレス、いや、確かにこのプロレスを、ほんまに見てる、あの、オタクの、プロレスのマニアの人だったら、うん、もう分かる話なんですけど、あの、勝ち負けじゃないんですよ、プロレスって。
まあまあまあ、ね、うん。
あの、どんだけお客さんから支持を得られるかなんですよ。あの、例えば、例えばですよ、あの、橋本慎也と小川直也、よく私こういうこと聞かれると、例え話するんですけど、橋本慎也と小川直也の試合で知ってます、あの、こう、橋本慎也が、俺はこの試合に負けたら引退するんだとか言って、で、戦って、橋本慎也負けるんですよ。
はいはいはい。
ね、でも、まあ、橋本慎也はどんなに倒されても立ち上がって、こう、戦うんですよ。で、こう、小川直也の方はもう、なんかこう、柔道の技を使ってこうやってやるんですけど、じゃあ、結果的には橋本慎也負けたんですよ。でも、どっちがすごかったかで、どっちが印象に残ったかと、でどっちがお客さんが支持したかというと、橋本慎也の方なんですよ。小川直也は、橋本慎也がいないと、なんか、ね、こう、全然ダメな、微妙な、あれなんですよ。ですんで、こう、どんだけお客さんに、こう、お客さんの心に残るファイト、なんか、それでお客さんの支持を得て、でそれで、この選手やったら、あの、客が呼べると。なったところで、こう、まあ、チャンピオンとか、
ちょ
っと上に上がるチャンスを与えようみたいなのがあるんで、で、私なんかは、もう、技術もなければ力もないですよ、もう。ですから、それでも、まあ、5年近くやってますけど、お客さんの指示がどうなのかよくわかんないですけど、
どうなん
やっぱ自分でやってる、これはもう、技術や力ではないなと。よくプロレス見てるお客さんもやっぱその辺は、まあ、あの勝ってるからすごいんだとかそういう
方
も
しない、やっぱり印象に残るようなプロレスをするって
こと でもそういう人はまあ自然とこう上に上っていけるんですけどね。
あの田中さんのプロレスって、あの動画とか見させてもらったんですけど、すごい喋りますよね。なんかもうパフォーマンスっていうんですか、もう、行くぞーオラーとか、いやー何をする、うわーみたいな。
だってこう行きますよって
言って。そう。まあ、独特のね、なんとかですよ、行きますよみたいな。
どつかれると痛いじゃないですか、危ないじゃないですか、何をするんですか、ちょっと待ってくださいって、そればっかりです
ね。かといって、その相手の方は、なんか寡黙に戦うみたいな部分があったりとかでして、でそういうのを見たりするとやっぱりどっちが印象残るかっていうと、田中さんの方が印象残るんですよね、うん、で最終的にもう負けてしまったと思っても、うん、なんかこう見事な負けっぷりっていうイメージ。
そう言ってもらうとすごく嬉しいですね。
いやいや、この言葉が適切なのかどうかちょっと分かんないですけど、
いや、まあ大概負けてます、ね、ほとんど、ま、負けてます。
逆にでも勝っちゃうとファンの方からブーイングみたいな。
いや、ブーイングはないですけど、すごいなんかどう振る舞っていいのか分からないですね。カットなカットで、
あ
どうだすごいだろうと思う聞いないですしね。あ、でも私あの一時その私が出てた団体、あの FUCK という団体なんですけど、そこのチャンピオンベルトを巻いてたことがあったとあったんです。
ああ、チャンピオンだったんですか。
チャンピオンだったんですよ、実は。短期間の間でしたけど、防衛も何回かしましたけど、
やっぱチャンピオンっていうのはやっぱりあれですよね、名誉なことに、
名誉っていうか、ね、あのやっぱりあのあのやっぱり一つ憧れてたんだから、このベルトを持って
入場する、ね、ベルトをこの肩にかけるっていうのがね、もうプロレスラーとか、
ね、それは一遍やってみたかったんや。
ベルトって重いですか。
あ、まあそれは物によりますけど、
まあ、ベルトってどんなもんなんですか。
ベルトですか、まあいろいろありますけど、
何でできてる
んですか。あれですか。あ、一応あれなんかあのバックルの部分はちゃんと金属でできて
る、
ちゃんとしたベルトでしたよ、なんか。
すごい、なんか、素人がする質問や。いや、まあ、俺も人のこと言われへんけど。
いや、だって実際にやってるやし、優勝もしたことあるやから、
うん
ベルト、どんなベルトの気になるやんって。
最近もう、タイトルマッチなんかも全く絡みませんけど。
もうなんかタイトルマッチっていう響きがいいですよね、なんかね。
ラジコマは ネットラジオのオンラインカタログです。
CM でーす。
音亀というポッドキャストの CM でーす。音亀は、ハルとフモで雑談をしながら、時々音楽とゲームにちょこっと触れる番組です。
時々猫がチリンチリンになってます。
にゃー。音亀の CM でした。
でした。
すべては今から6年前に始まっていた。
次の日曜日までにパソコンと iTunes を用意してもらう。
すいません、ラジログって
シーサー、ここか。
なんだ、どうなってんだこれは。
面白いだろ、笑えよ。
出来心だったんだ、俺は悪くない。
ドラマティックポッドキャスト DY のパルベライズ、毎週日曜日シーサーブログで配信中。
田中さんの決め技って何ですか？決め技ですか？
いや、もう多分決め技っていうか決めたことないんで、
決めたことない。
決めたことないんですね、本当
に。優勝した時の技は？
あの時はなんかこう、なんかですね、こう ラリアットなんです
よ。ああ、ラリアット。
ラリアットからの体固めですよ。
おお、田中ラリアットですね。
田中ラリアット。
田中ラリアットかな。なんかよくわからない。
安全ラリアットですね。
安全ラリアット。
相手の人も安全にこう。いや、技はほとんどないですよ。その、決め技どころか技自体がないですから、もう、こう、チョップとかですね。うん、キックとか、ドロップキックをしようとして飛び上がったけど、そのまま落ちるとかですね。
足技とかはどうですか？
足技ですか？足技はちょっとわからないんですね。
はい、そうですか。
なんか、こう、年数を重ねるごとに、はい、プロレスの技がどんどんレパートリー減っていくような感じで。
減ってるんですか？
減ってますね、もう。
それは、田中さんじゃなくて、全体的にってことですか？
あ、違います。私的にです。
あはは。四の字固めとかは簡単そうなんですけど。
いや、したことないんですよ、それ。四の字固め。
でも、ああいうのって実際、できるもんなんですか？その、試合中に、例えば技をかけるとか、
あ、それは私に対してはもういくらでもかけられますから。
それは例えばかけられそうになった時に抵抗したりとかじゃなくて、こう、あ、かけられそうだなって思ったらかかる方向で行くわけですか？
どうですかね。まあ、その技、そうですよ、技ですよ。じゃあなんでこのプロレスラーをこの技は絶対避けられるやろう的な攻撃を。
避けられるやろうなって。攻撃っていうのはね、トップロープからの攻撃なんですけど、
あれはですね、
あれどうなんですか？
あれはこうプロレスラーはですね、こう、あれなんですよ、技の応酬ですので、はい、受けるんですよ。
受けるんです
か？やっぱり受けるんですか？
受けるんですよ、相手の技を受ける。
はい、もう避けれるけど避ける。避けれるけど受けない。
避けないです。あれで言ってましたよ、プロレスの漫画で、その、こう、なんでロープに振られたら戻ってくるんだと。
ですよね。
まあ、あれもよく言われますけど
ね。なんでこう、チョップをされた時に避けずに、こう、胸を張って、こう、受けるんだって。受けるんだって。それはですね、それは、その方がかっこいいからですよ。
あ山があるから登るみたいなもんですか、
その方がかっこいいからだ、ね、と。書いてました、
ね。ババの16万なんて避けれるやんって、思うんですけど、避けないんですね。
避けないです。それはもう、この技を受け切った上で、私の出した技を出してそれで勝つことに、
ね、それで喜びが倍増するんです。
それでこの選手に俺は勝ったと。そんなちょっとした隙をついたり、攻撃を避けて反撃したりとか、そんなのダメなんだと。
パッケージホルダーなんてそうですもんね。なんかこう相手の隙見てぐるぐるぐるぐ る回って
スモールパッケージとか、
スモールパッケージホールド、地味な技ですけどね。
あれはですね、
すごい地味な技ですけど、ね。
地味ですけど、あれできないんですよ、私は。あれ難しいんですよ、あの技は。
なんか地味な技ほど、なんか実際にかけるのは難しいとか。
そうですね、特に失点振り返り系の技は私も練習したことありますけど、無理ですね、あれはちょっと。実際にこう、技を教えてもらったこともあったんですよ、その、この技はこうするんだよっていうので。全然使い物になりませんでしたね、もう私がやると。
でも足技の方が効きそうですもんね。効きそうな感じがするんですけどね。ボストンクラブとか。
あ、 ボンボストンクラブですね。
懐かしい。今でもやってる人いるんですか、そんな
ボンボストンクラブ。サソリ固め。
あんまり、でも最近聞かないですよね、そういうの。
そうですね。でもまあ、私が関わらさせてもらってるところでは、なんかやってる人もおられますけどね。
うん。起きて破りの逆サソリやってますか？
起きて破りの逆サソリはちょっとわから
ないんですけど。藤波匠の。
噂ですね。私も
あのね、パイルドライバー、
ね、
あれ頭当たちゃんと当たっているんですかね。
どうなんですか。私されたことないんでちょっと何とも言えないんですけど。パイルドライバーのような。
いつもねプロレス見とってね、パイルドライバー当たってんのかなと思うで。頭。
頭ですね。
うん。なんかギリギリで当たってないんちゃうかなって。
ちょっとその辺は微妙ですね。
微妙ですか、やったことないですか。
やったこともないし、
されたこともないですか。
いや、でもこれ、あれされたら死にますよ、あれも。
まあ、まともにやられたらね、たぶん、頭からいくわけですからね。
そうだよね。
でも、投げ技系とか、こう、落としたりするのは、やっぱ基本的にやっぱ受け身取れないと、無理ですからね、あんなの。
まあ、バックドロップは確実に痛いでしょうね。
あらもう痛い。
背中から落ちていたら。
あれはもう痛いですよね、もう。
でもかけた本人も痛くないのかなって思うんですけど。
かけた本人も痛いと思いますけど。やれた方はもっと痛いと思いますんで。
それは高さが違いますもんね。
そうですよ。
ブレンバスターとかね。
あ、ブレンバスター。そうですね、ブレンバスターも背中から落ちますからね。
ジャーマンは腰だけになるでしょうし。
ジャーマンスープレックスね。
いやでも基本的に痛いんですよ。もう
痛いですよね。首から行ったり。
そんな本当は痛くないんでしょうって言ってるような。
ほんま痛くないでしょうとは思わないですね。ただあのファイルドライバーだけはちょっと頭ほんまに当たってんのかなって。
あれでも確かに決まればかっこいいよね。
うん、かっこいい技では。
なのでかける方も受ける方も基本あ。今から行くなって思ったら綺麗に技が決まるようにするって感じ。
まあバックドロップなんてすっごい綺麗に決まったらかっこいいもんな。ルーテール並みにバックドロップ決めたら岩石落とし。
これあのもしこのラジオを聞いてる方で、プロレスは好きなんだけど、いまいちちょっと二の足を踏んでるっていう方がもしおられたとしたら、どうされます？おすすめします？それともやめとけって言います？
やめとけって言いますね。
そうなの？そうなのか。
いや、ダメですよ。私の真似をして、じゃあ誰かが、なんか、なんとか安全プロレスって言って、こう、どっかに団体に売り込みに行ったりするじゃないですか。
はいはい、
間違いなく殺されますよ。
うわー、そうなんだ。
ぶち殺されますよ。
なんか安全プロレスさんに弟子入りしたかったですか。
そうですか。私に弟子入りしたところで、プロでデビューできるという確率はもう非常に低いので、もしどうしてもプロレスラーになりたいという方がおられたら、私はそういう、道場とか知ってますので。
そっちの方をお勧めしますよっていうこと
です。そっちの方でこう、ちゃんと一から練習をして、こう、ちゃんと基本的な技を身につけて、じゃないと。
田中安全プロレスは田中さんだからこそできる。ということですね。
まあ、どうなんですかね。その辺も分かんないですね。私のようなことは他の人にもできるとは思うんですけど、ただ入りプロレスのこの世界に入り方がすごい特殊な入り方をしているような気がするんですよ。その別に学生プロレスやってたわけでもないし、
どっからどういうふうにして。
あ、これですね。一番その肝心なところを話しませんでしたね。だいぶさっきにも話しましたけど、なんか大阪プロレスを見て、自分を真似したいってありまして、それで、友達のプロレスの真似事したくなったんですよ、その。で、よく。
じゃあ、ここのローソンに入るか。
あ、ここのローソンね。
あ、じゃあ、このローソンですね。でまああれですわ、そのプロレスはもともと好きな友達と一緒にとりあえず カラオケボックスでプロレスごっこをやってる様をビデオに収めないかという話をしたんですよ、はい、ね、カラオケボックスでしたらこうあれがあるでしょ、マイクもあるし、
はいはいはい、
マイクアピールできてましょう、マイクアピールできるじゃないですか、はいはい、でまあカラオケボックスだからまあカラオケ屋さんの人に怒られないかなっていうのが最初あったんですけど、こうあちょっとこうそういうのが緩いカラオケ屋さんを友達がしてたんで教えてもらって、でまあカメラを持って行ってこう三脚で立ててですね、でカラオケボックスも細長いとこなんですよ。でそこにこう二人だけですよ。カメラ据え置きで二人であのプロレスラーの格好をしてこうバーンってこうプロレスの試合的なことをやって、でそれを編集してで田中安全プロレスダイジェストとタイトルをつけて、であの旗揚げ戦とか出して、でそれを最初はそのもう完全に自己満足ですから、そいつ、私とその友達と、その友達の知り合いみたいな人にちょっと、あのビデオダビング、DVD でダビングして、こう、渡してたんですよ。で、そうこうしてるうちに、ミクシーを始めたんですよ、私。はいはいはい、で、ミクシーってあれ、なんかこう、リンク貼れるじゃないですか、こう、いろんなところにこう。で、一応ミクシーで、いろいろ、その、自分が昔、学生の時の友達とか先輩とかが私を見つけてくれるかもしれないので、
ああ、はいはい、
見つけてもらった時に、こう、パッと私のプロフィール画面が出た時に、こう、今はこんなことしてます的な感じで、
はいはい、
田中安全プロレスの出すじゃないですか。そしたら、あ、今でもバカなことやってんだなって、元気でバカなことやってんだなというのを見てもらいたいがために、こう、リンク貼っといたんですよ。で、そしたらですね、なんか、ミクシーで足跡の機能がついてるじゃないですか。
はいはいはい、
で、あれを、あの足跡ついてる人をこう辿っていくと結構プロレスの関係者がなぜか見てるんですよね。まあプロレスの関係者はいますけど、メジャー団体じゃなくてこうインディー系の団体の人が。で、そうこうしてるうちにこう、なんか、前ミクになりましょうみたいなメッセージが来たりして、で、あと、まあそういうのもありましたし、やっぱ一番のきっかけになったのが、その私が名古屋の方にこうプロレスを小さな団体のプロレスを見に行って、こう、よくカメラで撮影して、それを、それにこう、まあ、観戦記まではいかないんですけど、今日はこんなプロレスの試合見てきましたって感じで日記を書いてたら、それに関係者の人がコメントを入れてくるようになったんですよ。で、そうこうしているうちに、名古屋のこのプロレスの、プロモーター、言いますか、その団体を持っている人が、連絡くださいっていう、連絡、電話番号を書いてるんですよ、ミキシーのメッセージに。で、電話して、でそれで、一応そこの関係者のと知り合いになったんですよ。それからだいぶ経ってから、その、出ませんかっていうオファーが来たんですよ。ですから。
あ、その辺、あれですね、ご当地ヒーローの、なんか、活動の仕方と似てる。
あ、そうなんですか。
ご当地ヒーローも、そういう、ミクシーとか、ツイッターとか、フェイスブックとか、そういうのを、ブログとか、インターネットを使って、自分のアピールを、まあ、していくわけですよね。で、スーツ作りましたとか、こういう、これこれこういうイベントに出ましたとか、そういうのを、こう、やっぱりこう、何回かやっていくと、見つけてくれるんですよね。そういう、ご当地ヒーローに、の、まあ、関係者とか、あと、ショーをやってる関係者の方とか。うちに出ませんかとか、
ああそう
か、こういう企画があるんですけどどうですかとか、あとはもう主題歌作りませんかとか、スーツ作りませんかとか、なんかいろいろな情報が舞い込んでくるっていう。
だから、まあ、あれですね、ネットがなかったらまず、私みたいなものは出てこれませんでしたね。もうミクシーと YouTube のおかげですよ。
なるほど。
ですから、最初にその田中安全プロレスってやりだしたのが、2004年の10月ぐらいからなんですよ。
ほうほうほう。
で、ずーっと続いてます、やってますから、今2013年ですから、
もう10年、
そうです
ね。もう10年目経つ、あ、来年。
来年で10年ですし、あとプロレスの試合を実際にリングでやりだしたのが2008年の8月でしたので、
もう。5年ですね。
そうですね、もう5年になろうかと。ですから来年10周年ですから。
10周年
記念。
ぜひ10周年記念を。
10周年記念でカラオケボックスでやるとか。
カラオケボックス。もっと大きい。 イベントやってくださいよ。
ものすごいプレッシャーですよ、もう。
じゃあもう、来年の10周年の時はもう、リックフレア。
リックフレアですか？
呼びましょう。
リックフレアを呼んで、あの、
こう。また、右足が。
右足リックフレアですか？
また、またお前プロレスせへんのか？
リックフレアを呼んで。
リックフレア呼んで。
はい、もうそろそろちょっと1時間収録してきましたのでね、そろそろちょっと締めたいと思います、はい、では次のコーナーに行きたいと思います。ここで一旦 CM です。
インターネットでラジオをお探しのあなた、ラジコマで検索。
Hey guys、 何を聞いているんだい。
知らないのかい、コトブキ。
最近ホットな番組でね、先輩たちのいるところって言うんだ。
ははは、全く流行りには弱いんだな。
おう、そりゃ聞かなくてはだな。
学生3人がホットな話題についてクールに話しているんだ。これが傑作でね。だいたい水曜日に更新していて、リスナーにもとても優しいんだ。
そいつはいいや、早速検索だ。
CM です。
動物の村は、村とマスボンが動物に関する情報をお届けしているポッドキャストです。
はい、
もっさりと体温低めでお届けしております。
はい、
猫のビビちゃんもいます。
います
います。はい、聞いてください。よろしく。
よろしくお願いします。
はい、どうも皆さん、はじめまして、吉野と申します。まあ、時間は決まってないんですけど、まあ、30分行くか行かないか、15分で終わる可能性もある。さつまいもオブってどうかな。俺、さつまいもそんな好きじゃないけど、西郷さんが好きで、さつま。さつまかどこかすら、僕の実名が吉野だ。一切ありません。その、毎週更新なんで、ゆるく聞いていただく。さつま部
ゆわゆです。
またたびねこあにです。
僕たち二人がお届けする番組、
ラジオキャッチュー。キャットなねこあにと
ゆうなゆわゆが、
あなたの心をわしづかみにするために
全力疾走で頑張ります。
体当たりで企画に挑む二人の姿をお楽しみください。
ラジオキャッチューはワイズラジオステーションで木曜日に絶賛配信中。
今夜も
キャッチュー。
スーパーヒーローファクトリー特別企画、鈴宮春日の聖地巡礼。イエーイ。どんどんどんどんどんどんどんパフパフパフパフ。はい、というわけで、今回はスーパーヒーローファクトリー特別編としまして、兵庫県西宮市、鈴宮春日の聖地巡礼を行いたいと思います。
はい、
今回の特別ゲストは田中安全プロレスさんでーす。
イエーイ。しゃべってもいいですか。
しゃべってもいいですよ。あの
田中安全プロレス総帥、田中守ですよ、よろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますよ。ゲストですよ。
はい、というわけで今回は、田中安全プロレスの田中守さんにゲストに来ていただきましたぎゃ。いただきましたぎゃ。
いや、やっぱり今のは突っ込まなくてはいけないところだったんですね。
いや、どんどん突っ込んでください。
容赦なく突っ込みます。
はい、ただいまから、西宮の方に向かって、車で移動したいと思います。はい、早速ですけど、はい、では、エンジンをスタートしてください。
はい、エンジンはスタートしてますよ。出発進行ですよ。
はい、
ゴ
ー。安全運転で。
そうですね、もう。
バリブルーン、ゴ
ー。さすが、
行くぞ、大ちゃんって。
安全プロレスさんだけに、安全運転を。
そうですよ。一応、ゴールド免許ですよ。
はい。
西宮ですね。
西宮まで。ノーステップ。
ノンステップ。
信号無視して。
ああ、ノンストップとか。
ノンストップ。
はい、ただいま、
身長測って。
何や、身長測ってました。なんか警察の人が身長測ってたらしいです。
お姉ちゃんの身長測って。なぜ測るの？さあ、身長だけ測るの？他のところ測らないんですね。
今、西宮の能登町っていう交差点なんですけども、こちらにあるフォルクスというステーキハウス。こちら、鈴宮春日の憂鬱で、あれ、何話なんか野球をした回で、まあ、その野球の試合が終わって、その後にメンバーが立ち寄るファミリーレストランの舞台となったところなんですけど、そこで軽く食事をして、軽くじゃないな、がっつり食事をして、はい、その後、その近くにある野球場の方に向かいます。そうです。
もう目と鼻の先に。じゃあ、するとここを右に曲がれば。
ですね。
ですか。
さあ。ここが春日球場。春日球場で勝手に決めつけてますけど。この辺で、この春日が首根っこを、キョンの首根っこを掴んで、引っ張ってきて、で、なんで妹連れてきてんのよ、みたいな話をしてたところですね。あ、写真。ブログにアップする写真。
田んぼ来ましたって何回目なんや
しょっちゅう来てます。映ってもいいですか。そうですね、
野球をする人ってただの広場だと思いきや、
ちなみにあっちのベンチに、春日たちが、座ってたっていうか、うん、あっち側のベンチですね。
ビッグフレアがおったね。
あ、ビッグフレア、ビッグフレアがおった、春日公園ですね。ビッグフレア、このとこ落ちたら死にますよ。
はい、我々は今、朝比奈みくるの冒険エピソード、00において、ミクルちゃんが落とされた池のところに来ております。
はい、真似して落ちたい人とかいないんですか。
まあさすがにいないと思いますけどね。
おおおお、ミクルちゃんなるんじゃみたいな。
劇中ではあの木の柵なんですけどもね、今は鉄の柵に変わっております。
落ちる人が続出
した。劇中やったらあの真ん中のところパカッと開いて
ない。そうそうそうそうそう。
実際は開いてないです。
あと劇中では柵があるのよね。はい、中に入れないように。で、どうするよじ登って入るとかって春日が言って、でそんなことをしたらダメだろうってキョンが言ったら。長戸がここ空いてるとか言って、あ、本当だ、ちょうどいいところが空いてるわとか言って、お前がやったのかみたいなシーンがあったんですけどもね。はい、本当は策はありません。
そこはフィクションだったんです。
フィクションですね。
あくまで行ってみましょうか。
で、ちなみにこの池の向こうにある、グラウンドは、はい、ここは、アニメにはなってないんですけど、
あ、そうなん、
一目惚れラバーズっていう小説で、あの長門に恋する男の子が野球を
やってる、
うん、やるという、
野球見に長門が行くとこ
だね。そうそうそうそう、うん、
ここなんや、
グランドになります。
来ないな、
野球やってますよ。
映ってええの、ミキヤン。ミキヤンが今、すごい中途半端なポーズしとる。
あれなんですか、素顔はさらさないあれなんですか。
いや、そうですね。さらし、
やっぱ、
遠くの方で、こんな中途半端なポーズしてる。はい、どこ。中途半端なポーズを取るミキヤン。過去笑いとか。
ごいの、大量に水鳥おる。鳥
がここにミクルちゃんが落とされたんですよ。
汚いところ
汚な
最悪やなこれ、病気になるぞ。すごい量の
水鳥がプカプカ。
カモですこれは。
多少人間が近づいたところで逃げないアイガモちゃん。あのこういう景色も覚えとってください。絶対劇中出てきますんで、舐めてるんで。
ここにやっぱり取材に来られたわけですね。
うん、来てると思います。
取材に来て、
うん、
これこうやって落ちるんだって
ただここに取材に来たのが確か2005年か2006年ぐらい、うん、っていうことなんで、だいぶ
前です。すごいね、アニメ作るのでこうロケハンまで、うん、ロケハンっていうか。
はい、ここがですね、はい、知る人ぞ知る、キョン君の実家です。あそこの角の家ですね。はい。で、劇中ではここから舐めるシーンがあります。なので、この景色を記憶に焼き付けといてください。
小泉が車でタクシーで迎えに来た場所です。
ああ、はいはいはいはい。まあそういうシーンもあるよね。そうそうそう。この、公園の下の歩道と車道が、その、溝で隔てられているシーンっていうか、この道を映したシーンもあります。うん。はい、到着しました。ここがですね、キョン君が利用する最寄り駅、キョン君が利用するって言うと変だけどね、劇中で何度も出てくる利用する駅ですね。劇中では紅葉園、あ、紅葉園は紅葉園か。ただ
漢字が違う
のよね。うん、光の、あ、本当だ。光の、太陽のようのそので、紅葉園っていう駅になってましたよ。実際はこの兜っていうね、六甲さんの甲ですね。
なんか雪降ってきましたね。
あ、本当だ。
キラキラ。子供やっぱり雪は降るものだ。
紅葉園駅です。
今日はいませんね。今日は日曜日ですから、学校は。
春日もいないです。今日もいないです。
春日もいませんね。
ちなみにこの前のバス停の横断歩道。で、キョンがストーブを持って横断するという。で、谷口と、誰やったっけ？あの、メガネの男の子。名前が出てこない。あの子とすれ違うのよね。
これでこれ終点の駅ですか、これ。
終点です。
あ、ですよね。だからどこにこれ線路あるのかなと思って見たら、こっちにあるから。
そうそうそうそう。
先山ですね、これ。さすがにここまでが。
あの、券売機とかもよく劇中で出てくるので、よかったら見といてください。
キョンはこんな血の果てに住んでたんですね。
いや、だから、キョンが住んでたのはさっきのところ。で、ここまで一回自転車で来て、自転車ここ降りて、ここから歩きです。
ここはまだ
学校まで歩きです。それが遠いんです。登山です。
登山。今日は車なんで、ベアで行く
の、ね。うわ、しかも単線ですよ。
そうです。あのベンチでキョンが座って待つという電車を待つという。
本数はそんなに少ないわけだし、そうです、そもそも来てますよねこれ。
まあ往復ですから、単線だから行って帰って行って帰っての往復です。
はい、一駅だけですから。
一駅だけですね。あ、一駅か、二駅か、二駅か。うん、この宿川っていう駅からこの二駅、これだけです。これの往復です。
なんかこれ、私、ニコニコ動画の名列車で行こうで、なんかこれ、紹介されてるの見たことあります
よ。
これ、クラクエンとかなんか、見覚えがありますよ。
あ、本当に、あ、ニコニコか。
ニコニコ動画の。こう素人が作った鉄道の動画があるんですよ、説明する。
はいはいはいはい、
あれに、なんか、どっかの、これ、阪急ですよね。
そうですね。
どっかの鉄道会社とすごい争った、なんか、歴史をなんか語ってるやつがあって。
あ、ちなみにですね、
田中さんまだご覧になられてないかな。あのですね、あの劇場版の鈴宮春日の消失で、はい、谷口がそのキョンのこ、キョンじゃない春日のことを知ってると、
はいはい、
で胸ぐらつかんで春日は今どこへいるってで、駅前のお嬢様学校へにお行きなさったよっていうシーンがあってありがとうって言って飛び出してここから降りてきてこっちに抜けます。はい。はい、で、まあ1話にちらっとだけ映る階段がこれです。
ちらっとだけですか。
はい。この階段もなんかちょっと変わってない？変わってないかな。なんかちょっと雰囲気変わったような気がする。で、ここにベンチがあって、そのベンチも映りますけど、ベンチはもう変わってます。ちょっと貧相なベンチに変わってしまいました。劇中ではもうちょっと立派なベンチなんですけど。
なんか、チェーンで。これ前あったやつは誰かが持ってったんですか。
わかんないね。春日ファンが持っていったのかな。
春日は座ったことないですよ、これ。
でも、その、僕らが、来た時からもうすでに春日の時のベンチと違ってるんで、
あ、じゃあ
違うベンチ持って帰ってもね。
このずっと上がっていくんですよ。
そうそうそう。
今
日でも歩いていくと車から離れてしまうんで、とりあえず一回車に戻りましょう。はい、到着しました。ここがですね、長門のマンションです。
なんで開けてんの？
あ、いや、ちょっとその、わーっていう、音を取りたいなと思って。
この、少年たちの。
臨場感。
臨場感。
近くに学校があります。
今日は長門がいるんですか？
長
門何を言っとんや、君は。
長門のコスプレをしたおっさんはいない
です。おっさんはいない
です。おっさんは夜中にしか現れないですよ。夜中にしか現れない。
女装のおっさんはい
ない。女装のおっさんは今んとこいません。
ちなみにですね、ここの前の道路、はい、この横、阪急電車が走ってますけども、ここ、鈴宮春日の消失で、
はい、
キョンが、その、春日に会いに、紅葉園女学院かな、
はい、
劇中では、なんかどうなってたのかな、駅前のお嬢様学校とかって言われてるところなんですけど、そこに向かって、走る際にここの道を走ります。で、ここで阪急電車と並走します。阪急電車に追い抜かれながら、キョン君が、あとか言って、息を荒ぎながら、ここの道を走っていくというシーンがあります。はい、
さっき
ちょっとね、阪急電車が、走っていきましたけど、あの、茶色い電車、
そうですよ、
覚えておいてください。また劇中で確認してください。
今日は走ってないですね。
あ、今日はキョン君は走ってないですね。
毎日はやっぱしんどいですからね。
毎日春日追いかけてたら。
みのりん。
みのりんは俺。はい、今、右手に見えるのが、
はい、
駅前のお嬢様学校と劇中で言われている、宿川学院です。
はい。
はい、劇場版鈴宮春日の消失では、この校門の前で、ね、えらいドラマが展開されますが、はい、この場所をぜひ記憶してもらって、また本編を見た際、お、ここだ、あそこだ、俺たちが行った場所だと、はい、ぜひ興奮してください。はい、ついに到着しました。北高前です。
春日といえば、
春日といえば北高。
北高といえば春日。
ここから見る景色は最高です。春日劇中でもね、頻繁に。
すごいな、これはすごい。ものすごい見晴らしいですね、これ。
そうですね。
ここまで登ってくると。
はい。大阪、生駒山まで見えますからね。
はい。
特に今日は
空気が澄んでるんで、
そうですね、
ひときわよく見えますね。素晴らしい景色です。大阪のビジネス街がはっきりと、
すごい、そのぐるいで帰れと、
すごい怒鳴られてます、罵倒されてます。
いや、さっき帰れ帰れよ、だから私らに向かって言ってるのかと思いました。帰れ、春日を見に来たやつ、探訪しに来たやつは帰れ、
体罰ダメ絶対。
いや、このおっさんはこの体罰そのうちしますよ。
しかし本当に今日は特に景色がいいですね。
海が見えますね。
あ、そうですね、海も見えますね。大阪は、うん？
長田の女装したおっさんが
こんなとこにそれは女装者を抑えたら捕まりますよ、それ。
警察呼ばれた。
それは呼ばれますよ、これ。これは呼ばれますね。
深夜の2時、
深夜の2時に、
2時か3時ぐらいに、
2時か3時に女装したおっさんがこんなところに。
このね、景色も頻繁に劇中でも出てきますけれども、でこっちは、裏門になるんですよね。だから普段は使ってない門なんですよ。
でもみのりんはここから入っていったんじゃん、 PV で。
ん？
PV のなんかメイキング見とったらここから入っとった。
あ、本当に？
みのりん。
あ、そっかそっか、うん。その時はでも許可をもらって開けてもらったんじゃないかな。でもこの裏門から見る景色は本当に最高です。まあ。
特に、ね、なる大阪なんですよね、あの、向こうの
でかい。大阪ですね。はい。ですよね。今日はだから空気澄んでるから、多分和歌山の方まで見えると思いますよ。ここが北港の正門です。はい。この、
まあ、有名な
ね、階段とか、この形。
さすがに一番覚えてます。
ね、春日見てると。いやでも出てくるシーンなんですけど、はい、でここの校門の前でもね、こういろいろ人波乱二波乱あるんですけど、
あそこの木のところが今みのりんが撮影した人と、
みのりんが撮影、あー、あの PV ね。あ
さんのそのままアニメにしてるという。
そういうことです、ね。
そんなです、ね。
そのまんまですよ。
今日は誰も。今日は
全米の。
今日は誰も。
コスプレのおっさんを期待します。コスプレのおっさんじゃなきゃダメなんです
よ。昼間からコスプレのおっさんはいない。
期待していたコスプレのおっさんはいません。
いやでもやっぱコスプレのおっさんってやるやん。嫌ですよ本当に。
はい、というわけで、西宮北口駅前まで帰ってまいりました。今日はいかがでしたでしょうか。
はい、ああ、さっきのピンクゾーンは割引料金という看板が気になったけど、あれは別にいかがわしい看板じゃないですね。あ、駐車場のピンクは、まあ、割引。のあのピンクで囲ったから割引ように。
ダメですよ、何でもな感じも。
いや、ここからピンクゾーンってなんか別にいやらしいこと言ってるわけじゃないですよ、大丈夫ですよ。
では、春日聖地巡礼の締めは、はい、ね、定番の
定番ですか。
定番中の定番、
定番中の定番中の定番ですか。
春日たち行きつけの喫茶店、
行きつけの喫茶店、
コーヒーやドリームの方に入って、お茶でもしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それでは、スーパーヒーローファクトリー特別編、これにて終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。また
じゃあ
お会いしましょう。
お会いしましょう。
またお会いしましょう。
僕たちはこれから一服します。
ラジコマ
最高段放送。この部屋雰囲気暗いな。ほら照明つけて、家具ももっと明るい色にしなきゃ。何はともあれまずは窓から。
ダメだな、この程度じゃクライアントは満足しない。申し訳ないがこの企画は。
この家に住むだけで給料もらえるんですか？え、食費も光熱費もそちら持ち？それって
最高じゃないか。
最高段放送、各週水曜日に配信中。
アラサー腐女子マキオラテがアニメ、漫画、BL、日朝、たまにアイディアについてお話しするポッドキャスト番組でございます。検索方法は Google などの検索エンジンでハート、コロン、ラッテ、コロン、マキアットで検索してくださいね。ご主人様、お嬢様のご帰宅をお待ちしております。
はい、始まりました。90年代ポッドキャストです。90年代ポッドキャストです。
スイカ頭です。
スイカ頭です。
90年代ポッドキャストです。
スイカ頭です。
90年代ポッドキャストです。
よろしくお願いします。
それは、とある北の町、密室での三人の少女の会話から始まった。
高松塚古墳の野望。
メガネ男子と、
クモ女。
サロンゴレム。
すべての謎は、ポッドキャストで明かされる。
マリモエオで検索してね。